ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今週と来週はツアーメイト KBS ディレクターのキム・ジヨンさんと一緒に、韓半島の南の海に浮かぶ島ソロク島への旅に出かけます。韓国の南端、チョンラナムド古墳群。古墳の沖合には海岸線の長さ14キロ、面積 3.74 平方キロメートルの小さな島ソロク島が浮かんでいます。空から見下ろすと、その形が小鹿のように見えるということで、小さな鹿の島ソロク島と名付けられた島です。美しい自然と風景が広がるソロク島は、2009年、島と陸を結ぶソロク大橋が架かり、アクセスも便利になりました。しかし、韓国人にとってソロク島は単なる観光地ではなく、いくらアクセスが便利になっても観光客になりきって旅を楽しめる場所ではありません。小鹿の島ソロク島は、その可愛らしい名前からは想像できない悲痛な歴史を秘めているからです。その悲痛な歴史は、韓国が日本による植民地支配下にあった1916年、朝鮮総督府がここソロク島にハンセン病患者を収容するための病院を開設し、100人の患者を強制移住、強制隔離した時から始まります。ソロク島の過去と現在を紹介するため、ツアーメイトのキム・ジヨンさんと一行は車でソロク島へ向かいました。ソウルからソロク島までは南へ400キロ、車で5時間ほどかかります。さて、一行を乗せた車がソロク島の手前、古墳群ノクトン港に着きました。ノクトン港に立つと、海の向こうわずか800メートルほど離れたところ、手を伸ばせば届きそうなところにソロク島の港が見えます。
여기가녹동항이구나아저앞에바로소록도가보이네어가깝네가까워
ソロク大橋を渡って、ほんの 2,3 分でソロク島に入ることができました。船で行き来していた頃も、ソロク島に着くまで長い時間がかかっていたわけではありません。しかし、長い間ソロク島は離れ島のように扱われていました。現在ソロク島は、島全体がハンセン病患者のための病院、国立ソロク島病院となっています。島に入って最初に見える施設は病院の案内所です。ソロク島に入ってくる訪問客は必ずこの案内所を通らなければなりません。車で来た人たちは、案内所の隣にある駐車場に車を止め、歩いて島に入ります。案内所に向かって歩いていくと、ところどころに立ち入り制限、制限地域という案内板が目につきます。
여기요일반인이다닐수있는길은어느쪽이에요
ソロク島は、訪問客用の道と居住者用の道が徹底的に分けられています。駐車場を基準に、左側には国立ソロク島病院と中央公園、ハンセン病患者が暮らす町があり、右側にはソロク島海水浴場とカトリック教会があります。ハンセン病患者が暮らしている町へ向かう道は、一般の訪問客の出入りが禁じられているのです。
여기 국립 소록도가 출입 통제 시간이 있어요. 그래서 외부 차량이 아침 9시
また訪問客の島への出入りが可能なのは午前9時から午後5時までに限られています。島の入り口に600メートルほど続く松並木。すがすがしい風景ですが、この美しい並木道は漢字で哀愁の愁、嘆き、場と書くスータンジャンと呼ばれています。文化観光解説者の新孫心さんです。
スタンジャンいらご、パーティーで、いい길에서예전에、
この松並木の道はかつて月に一度ハンセン病患者の親と患者ではない子どもたちが面会する場所でした。ハンセン病患者に対する差別があった時代には親子であっても触れたり抱いたりすることもできませんでした。憂いと嘆きの出会いがある場所という意味でスタンジャンと呼ばれるようになりました。
スタンジャンいらご名称を지었고、
スタンジャンの入り口に古い白黒写真と説明が入った案内板がありました。写真には海岸側に立っているハンセン病患者の親とその反対側に立っている子どもたちの姿が写っています。月に一度強制隔離されていた親子が面会する様子を撮影した写真でした。ハンセン病は伝染するという誤った認識があったため、親は自分のウイルスから未感染の子を守るため向かい風が吹く海岸側に立っていたというのです。現在スタンジャンと呼ばれる松並木の横には木のデッキが設置されていて、ソロク島の美しい自然を眺めながら国立ソロク島病院まで歩くことができます。ツアーメイトのキム・ジヨンさんは、こんなに美しい島がハンセン病患者を隔離しその人権が蹂躙されていた場所だったことに言葉を失ったようでした。現在ソロク島に住んでいるハンセン病患者は530人余り。しかし一時は6000人以上の患者がこの小さな島に隔離されていました。海岸線に沿って歩いていくと、右手に見える海岸の向こうにハンセン病患者専用の船着き場、チェービー船着き場の跡が見えます。かつてハンセン病を伝染病と見ていたため、ハンセン病患者は船だけではなく船着き場も別に設置されるほど差別されていたのです。このチェービー船着き場が閉鎖されたのは、船着き場が作られて60年以上が過ぎた1982年のことで、当時のローマ教皇ヨハン・パウロ2世のソロク島訪問がきっかけでした。ソロク島教会の神父김연준さんです。
ハンセン인들은무조건TV 전창을통해서나가고들어오고병원직원들은
1980年代に入ってからもハンセン病患者は全員チェビ船着き場を通じて島を出入りし、病院の職員は別の船着き場を利用していました。その姿を見たアメリカの放送局 NBC の記者たちがハンセン病患者に対する差別として放送したのです。ソロクト病院の院長は悩んだ末に、ローマ教皇のソロクト訪問をきっかけにチェビ船着き場の閉鎖を発表しました。チェビ船着き場の閉鎖宣言はハンセン病患者に対する差別撤廃が実現するきっかけになりました。
整備船着き場にまつわる話を聞きながら、ソロク島病院の裏にある中央公園の方に向かいました。公園へ向かう道にはタイルで作られた壁画が並んでいます。
그 소록도가 아기 사슴을 닮은 섬이라잖아요. 그래서 오 저기 앞에 저를 쳐다보고 있는 빨간 아기 사슴이 있습니다.
ソロク島の傷を象徴する真っ赤な鹿の絵や島の住民の顔を描いた壁画が目を引きます。壁画に沿って歩いていくと中央公園の入り口が見えてきます。公園のふもとには日本による植民地支配時代1935年に建てられ現在は登録文化財に指定されている2棟の赤レンガ造りの建物があります。文化観光解説者の新村俊さんです。
여기는이제건물의말그대로시체의부실이에요
2棟のうち1つは検視室、解剖室として使われていました。解剖だけではなく生体実験やハンセン病患者に対する強制堕胎や断種手術も行われていました。検視のための解剖が終わると全ての死亡患者は本人や家族の意思とは関係なく島内の火葬場で火葬にし、納骨堂に安置していました。
그당시는한센병이없는다해서자녀를못낳게해서무조건다전관수를했는데
もう一つの建物は監禁室。上から見下ろすとアルファベット H 型。つまり左右の建物が廊下でつながっている作りになっています。ハンセン病患者で反抗的だったり規則に違反したりする人はこの監禁室に閉じ込められていました。監禁室や廊下の壁にはハンセン病患者に対する不当な扱いを訴える内容の詩や文章が書き残されていました。重い気持ちで監禁室を出て坂を登っていくと中央公園に出ました。この公園は日本による植民地支配時代に作られた典型的な日本式の美しい庭園でした。しかしその美しさの裏にはハンセン病患者の汗と涙がにじんでいます。1936年から40年まで4年かけて造成された中央公園はハンセン病患者のための空間という名分で患者に木や石を運ばせて作らせたのです。公園の中央に天使の彫刻が目を引くモニュメントが立っています。これは漢字で救うという字にかつてハンセン病を意味していた雷病の雷、それに唐と書く蔵唐でハンセン病患者を救うという意味が込められています。蔵唐は1960年代韓国人にすらあまり知られていなかったソロク島を訪れた外国人ボランティアたちがハンセン病は治るという希望と応援のメッセージを込めて建てたものです。1950年代後半から続いた外国人宣教師や看護師、また多くの韓国人による医療人やボランティアの活動と努力で1992年韓国はハンセン病終結宣言をするに至りました。
얼마나많은사람들이여기앉아서내가족들이그리워했을까5분거리도안되는데
今は使われなくなった港ソロク島港に立ったツアーメイト金智恩さん。ソロク島の悲しい過去に涙ぐみ、ハンセン病患者の治療のためではなく保護のための空間となったソロク島の現在に希望を感じると話していました。ワクワク韓国ディープな旅、 来週は絶望の島から希望の島、ヒーリングの島へと生まれ変わっているソロク島をご紹介します。ご案内はユーシンジョンでした。